それでは今朝は上にあるものを求める、上にあるものを求めると題して小金井牧師よりメッセージを取り継いでいただきます。メッセージに先立ちまして本日の聖書箇所を朗読していただきます。
本日の聖書の箇所は新約聖書コロサイ人への手紙3章1節から4節です。新約聖書コロサイ人への手紙3章1節から4節です。ではお読みいたします。こういうわけで、もしあなた方がキリストと共によみがえらされたのなら、上にあるものを求めなさい。そこにはキリストが神の右に座を占めておられます。あなた方は地上のものを思わず天にあるものを思いなさい。あなた方はすでに死んでおり、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されてあるからです。私たちの命であるキリストが現れると、その時あなた方もキリストと共に栄光のうちに現れます。
改めまして皆さんおはようございます。今年はインフルエンザばかりでなく、この新型のコロナウイルスの肺炎を本当に心配されて、日本でもまたアジア、欧州、欧米、各地にこの感染が広がっているようなニュースが毎日のように報道されて、少し緊張感を持って皆さん外出されているのではないかと思います。本当にこの対処する薬がないということは、どれほど脅威であるかなということを改めて思わされますけれども、そのような中で私たちは今朝この場所に集って礼拝を捧げられることを本当に感謝したいと思います。今朝上にあるものを求めるという題をつけました。上にあるもの、上にあるものを求めると、皆さんは日常の毎日の生活の中でですね、職場に向かう電車の中で、あるいは家族が出かけていった後、食器を片付け掃除機をかけるとき、いろんなことを思いながら私たちの日常生活はありますが、その何ごいつも通りの毎日の中で上にあるものというのを意識されたことがあるでしょうか。上にあるものを求めなさいと。以前大阪の淀川キリスト教病院のお医者さんだった柏木先生の話を聞きました。この先生は精神科医です。そして人の最期を看取るという現場で多くの患者さんのその最後、総決算です。その最後を見てこられて、その場所でたくさんのことを学んだと話していました。患者さんは社会的立場があろうとなかろうと患者です。どんなに立派な人も、またこの何もこう持っていない人も患者としておられるわけですが、その背景は様々。そして人の最後、その最後に出く、その現場に身を置いて、社会的立場のある人ない人、いろいろな立場が思った方がおられたようでしたけれども、その中でこの現役バリバリの時に、この柏木先生はこの人生のこの実力というものは、何かやっぱり功績を積んでいく、良い仕事をしていく、そのようなものと捉えておられたか、そのようなこの人生観というものがありましたが、この現場を多く踏んでいくときに、その考え方が変わっていったということを話していました。人生のこの実力というふうに言っていましたけど、その定義というものが変わっていった、なんかこう定義というものを持っておられたようです。実力というのは発揮されて初めて、実力と言えるわけですが、この人生の実力という、先生がこの多くの看取りの現場にあって得たことは、 どんなことがあっても心に平安を持って受け止めて、それを幸せであると考えることができる人だと、まあ、そのように言われていました。どんなに社会的立場があって功績を積み、皆の称賛を得、また地位があり尊敬されていた人であっても、全くそういう生活でなかった人も、人の最後の姿というのは、その人がまとっていたいろいろなもの、衣のすべてが一つ一つこの剥げ落ちていって、その人の内側に培われてきたものが誠の力となって外に明らかにされるものだと思います。何もできなくなっていくような中で、その人のその最後に残るもの、それが本当にその人が培われて自分のうちで持っているものであると思うんです。柏木先生は7つのポイントで、この実力者とはこういうものではないかということを挙げていました。1番目は、物事のプラス面を見ることができる人。物事にはプラスとマイナスとあります。マイナス面ばっかり見る人もいますし、肯定的にプラス面を見る人もいます。物事すべてにはプラスとマイナス両面があります。そのプラス面を見ることができる人、まあ、肯定的な見方というでしょうか。2つ目は、自分に不都合なことが起こったとき苛立たない人。なんか自分がいつもイラッとしたときに、どういうところで自分がイライラしているかなということを客観的に見ると、まあ、そんなことがわかると思います。自分を苛立たせるようなことはありますが、不都合なことが起こったときに苛立たない人。突然のアクシデントや、まあ、ここで突然のアクシデントなどが起これば、そこでその人の力量というものは測られます。予定通り運ばない、思ったようにいかない、思ったように自分が扱われない、そうなった時にイラッとくる、まあ、誰しもあることですが、そのような時に何をしようとしているのかという目的というものを一して、適正な判断を失ってしまうということもありえます。三つ目は、決断したことの結果を良しとすることができる人。決断して物事を行えば必ず結果が出ます。ああこんなはずじゃなかったのになあということも時にありますが、その決断して行ったことの結果が思ったようでなかった時にも、出てきた結果に対してそれを受け入れる潔さを持っている、まあ、潔くなければ良しとはできないわけですが、潔さを持っている。四つ目は、人を許せる。五つ目は、不都合なことを受け入れる力、まあ、キャパシティとも言えますか。私たちはどこまで行っても自分本位です。自分にとって不都合なことはなるべく避けたいものです。不都合と思える事柄は私たちの日常でゴロゴロしています。まあ、この先生は、柏木先生はこの不都合なことを受け入れることを別な言葉で、小さな死という言葉を使っていました。死、まあ、死ぬということですね。反応しない、生きてるからまあ反応するわけですけど、小さな死、自分が死ぬ小さな死をと表現していました。自分に死なないと受け入れられないものであるからだと思います。これを乗り越えていく体験、この小さな死というものを積み重ねていく、経験し続けていくと、この受け入れていく容量というのは高まっていきます。6つ目は、将来の可能性を見る力。綿密な計算に 乗っ取ってことを運んでいくということと、まあ、少し違った見方ですが、将来の可能性を見る力、将来というのはまだ見えない先のことですが、現状がこうであったらきっと将来はこうであるという、そのきっとこうであるというその部分に可能性を見出そうとする目を持っている人、おおらかさ、今はまだ見ていないけれどもやがて大きく成長するだろう、発展するだろう、この神様にある、まあ、気楽さというもので、神様良いお方だからこのようにしてくれるだろうという信頼でこの将来を見る目を持っている。七つ目は信仰に裏打ちされた平安を持っている。まあ、最終的に誰しもが死を迎えます。どのようにというのは誰も選ぶことができませんが、この死を迎える現場に多く立ち会ってこの人たちを見る中で、信仰に裏打ちされている平安を持っている人とそうでない人の違いをどうやら先生は見たようでした。人との関係、横との関係から来る慰めや平安というのは限界があります。昨年の9月には藤井美和先生がここで死から命を見るというそのテーマで話してくれましたが、そのようなことを語っておられたと思います。慰めも励ましも人が与えるものには限界があります。そしてそのようなものの関係性の中で魂がこうどんどんとむき出しになっていくようなこの最後に、その魂が平安を得ているかどうかということが大きなこの違いであると。横の関係ではなく縦の関係、上から神様との関係から来るこの平安を受けていること、これがこの自分のうちに培われてきた誠の実力、明らかにされるものだと、まあ、話しておられたんです。まあ、7つ全てのことについて共通しているのは、これは自助努力で、自分の努力ではどうすることもできないものであるということです。それは全ての人に共通しています。社会的な立場やこの自分の役目や役割と思っていたことがなかなか果たせなくなっていくようになって、体力やこの能力が衰えていっても誰かの助けを得なければならなくなっていくような時に、それでも変わらずに自分のうちに存在する力、自分の外側がどんなにいろいろと衰えて生産性がなくなってそぎ落とされていっても変わらずに自分のうちに存在する力、それを備えたものでありたいと思わされます。そしてその秘訣というのは今朝開いたこの御言葉の中にあると思います。一節からもう一度読みします。こういうわけで、もしあなた方がキリストと共によみがえらされたのなら、上にあるものを求めなさい。そこにはキリストが神の右に座を占めておられます。二節を一緒に読みたいと思います。二節を読みましょう。はい。あなた方は地上のものを思わず天にあるものを思いなさい。地上のものを思う生活です。私たちの足場は地上にありますけれども、その場所にありながら天にあるものを思いなさいと書かれていました。まあ、2000年近く前のこの初代の教会コロサイというところに集まってきていたその人たちに書き送られたこのパウロの手紙ですが、昔も今もどの時代にも共通して教会には悩みがありました。問題がありました。人が集まるところには悩み、そして問題というのは必ず起こってきます。 教会というのはギリシャ語で召し出されたものという意味があります。名前を呼ばれて一人一人が召し出されて、そしてその集まった群れ、それがまあ教会なわけですが、私たちもその一人です。この尾上聖愛教会もそのような教会、召し出された者たちの集まりです。神様が私の名を、皆さんの名を呼んでくださって召し出されたものであっても、依然と自分のうちには賭けを抱えて奮闘する、賭けだらけの人間には集まりが必ず問題が起こります。工事中の人間です、私たちは。パウロはこのコロサイに集まっていたこの兄弟姉妹、イエス様を愛していましたが、この賭けだらけのデコボコ人生を歩んできたクリスチャンたちに、生きた信仰を持ち続けて歩むために、そして豊かな命が溢れた福音の中に生き続けることができるように、この手紙を書き送りました。今朝ここから3つ見ていきたいと思いますが、第1番目は祈りが生活の中に流れる。祈りが生活の中に流れるというのはあまり表現しない言葉だと思いますが、私たちの生活、息遣いの中に、この一呼吸一呼吸の中に神様が生きておられるんですね。救われたもの、一節を読むとこうありました。こういうわけで、もしあなた方がキリストと共によみがえらされたのなら、上にあるものを求めなさい。そこにはキリストが神の右に座を占めておられます。地上のこの日々のさまざまな出来事を、その毎日を過ごしていても、いつも天にあるものを自分のうちに迎え入れなさいと言っています。あなた方は地上のものを思わず天にあるものを思いなさい。それは世捨て人のように地上のものを全く見たり聞いたりしない、もう遮断して、この仙人のように山にこもって生活しなさいと、そういうことを、極端なことを言ってるんではないんです。掃除機をかけて、家族を送り出した後掃除機をかけていても、電車に揺られて職場に向かっていても、何か難しい問題に直面して困難に遭っている時も、一度も切り離されることなく、私たちはこの天につながれている、天に上にあるものを求めることのできるものとされているということなんです。私たちはほっとくとですね、いつも世にあるもの、肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢など、そのようなところに思いの向くものです。第一話の中にそう書いています。そのようなものが私たちを引きつけていくんですね。そして私たちが地上のものに心が奪われやすい、そして天にあるものに心を向けにくいものなので、改めてここでパウロは地上のものを思わず天にあるものを思いなさいと命令形で語っています。それはこの眉間にシワを寄せてがむしゃらに求めるようなものではありません。イエス様にあって、ここに条件が書いていました。キリストイエスによみがえらされたのならと、すでに完了している言葉です。キリストイエスにあってあなた方がよみがえらされたのなら、天にあるものを、上にあるものを求めなさい。イエス様に納められた生活、その喜びとか平安とか清さというものに、私たちが思いを巡らしていくときに、私たちはの思いというのは自然に天に向かっていくものです。先週、最近もう礼拝になかなか出にくくなっておられる、まあ高齢の方 松田さんご夫妻と、そして斉藤和子さん、原主事と訪問して、そこで訪問生産をいたしました。本当に久しぶりの生産式、賛美を捧げ、御言葉を開き、そして祈りを捧げて、そして生産の時を持ちました。短い時間でしたが、本当に神様の臨在を仰いで、そこで礼拝をお捧げしました。嬉しかったです。御言葉を告白して、そして思いを主に向けておられる、その中に自分も置いていただいて、まあ、しばらくその後お交わりをして話をしていたんですね。松田さんは本当に幸男さんをお家に、お家でよく老老介護になりますがなさっていらっしゃるんですね。そしてお母さんが、幸男さんがおいしそうに飲むお茶や食べるものを見つめながら、少しこう気持ちが別なところに向いておられて、いすみさんがお父さんどうしたのと聞いたら、いや別なことを考えとったとこうおっしゃったんです。そして一呼吸を置いて、いやよかったなと言われたんですね。いや何が良かったのかなと思っていたら、若い人たちが洗礼受けたね、春菜さんも受洗されたね、いやよかったなと、そのようにおっしゃったんですね。本当に離れていても、礼拝になかなか出れなくても、いつも心がそこに向けられているんだなということを改めて思いましたし、そして自分はなかなか何もすることができなくなってきているけれど、その後和子さんのところにもお尋ねしたんですが、斉藤和子さんも今はまあ車椅子で、まあちょっと手が必要な状況です。こんなに何もできなくなった私ですけれども、幸いですと何度も何度も、神様、イエス様が私の手を握ってくれてるんですねと何度もおっしゃって、もう満面の笑みで感謝にあふれていたんですね。ああ地上にあっていろんなものが削ぎ落とされていく中で、心は天に向けられているんだなということをしみじみと思いました。柏木先生がおっしゃっていたこの誠の実力というんでしょうか、内側に携えて、どんなに外側のものが剥がされていって無力になるようになっても、内側にはこの神様の喜びというのが、誰も奪うことのできない喜びを持っていらっしゃる、その姿に大いに励ましを受けて、そしてこういうふうになりたいなと思わされて帰ってきました。私たちは放っておけば、おのずと目が向く方向は思い煩い、不安、そして恐れ、あるいは自分の欲、こうしたい、ああしたい、そして自分の利益の追求です。ですから祈ることは、神様に思いを向けることは大切です。これは祈りの姿勢を持っている時だけが祈りではなくて、祈りは常に絶えず私たちの生活の中に流れているんです。私たちは贖われて、聖霊様がいつも私たちの内なるところを取りなして、神様の前に祈ってくださっている。そこに私たちが思いを向けて身を置くときに、世にあるものに目を注いでいたその思いが天に上げられる、上にあるものがあるんだということに気づきをもらうんです。ローレンス神父、ブラザーローレンスの祈りの本がありますけれども、このローレンス神父が修道院での生活で、食後この食器を片付けるときに、ガチャガチャとたくさんの食器を洗う、せわしない声が飛び交う、その中でその場にあっても皿洗いをしながら、私の内なる霊は主を仰いでいると言っていました。お皿を洗いながら、せわしない音が耳に絶えず聞こえながらも、私の内なる霊は静まって主を仰いでいる、私の内なる霊は神様と交わっている。 私たちの生活の中にいつもそのような祈りが流れているでしょうか。仕事中でも学校でもそうです。私がこの母教会にいた時の話ですが、この教会に長老さんがおられて、この長老さんは電気関係のエンジニア、技師でした。まあ、今も退職されていますが、当時はまあ働き盛りの時期に、まあ、大きなプロジェクトを任されると本当に仕事が詰まって、まあ、大変だった。その中で、いろいろと証を聞かせてくれました。まあ、どんなに忙しくても礼拝には集ってこられていました。そして、前の日徹夜だったんですと目を赤くしながら礼拝に来られることもしばしばでした。そんな中で、問題が解決しない大きなプロジェクトで、もう納期も迫っている、期限も迫っているところで問題が解決しないことが発生したそうです。時間がないけれど、どうのようにしても解決のこのきっかけが見つからない。設計図にもそのことは上がってきていない。同じようにするのに、設計通りにするのになかなかことが運ばない。疲労困憊の中で、何日も会社に泊まるような疲労困憊の中で、このどうしよう、騒いでいるこの心を抱えつつ、主の前にひざまずいて祈ったそうです。しばらくその静まりを持って主の前に出て行った時に、そんな状況ではないんですが、静まりを持って主の前に出て行った時に、一つの部品が頭をすっと、まあ、よぎったというんです。それは設計図に載っていないものでした。全く関係のないことのように、自分のこの理解では関係のないことのように思いましたけれども、その部品がよぎった。それをもう一応そこに手を加えてみようと、それを調べてみると、そこに問題があったということが発覚したんですね。そして、問題が解決、どうにもならなかったその問題が解決して、肩の荷を下ろした。その時にもう叫ばんばかりにですね、主よ感謝しますと、喜んだと証ししてくれたんです。そしてもっと早く主の前に出ればよかった、祈ればよかったと言っていました。でも目の前の状況に圧倒されて、なかなかそれができなかった、自分で何とかしなければという焦りの中で何ともできなかったと、まあ、そんなふうに話しておられたことを思い出します。まあ、私が学校でまで働いていた時に、この飲み会というものに、まあ、よく誘われたんですね。まあ、運動部の顧問もしていましたから、まあ、いかにもこう飲みそうな体育会系の先生にですね、行くぞと言ってこうよく誘われました。みんなは私がまあクリスチャンであることを知っていましたし、お酒を飲まないということも知っていましたが、いつも声をかけてくれるので、参加していたんです。そして私は行く前にですね、必ず祈りました。まあ、いつも祈っていますが、その行くときには必ず祈りました。主よどうぞ、いろいろな会話の中であなたのことが証しされますように、そのような時が開かれたら語る言葉を与えてください。そしてこの時間も祝福してください。そして職場の方々のその人たちの名前を挙げて、まあ、祈りました。ある時にこのお店に向かうまでの道のり、まあ、職場から学校からそのお店に向かうまでの、道で、まあ、教会の話になったんです。そしてクリスチャンってどんなふうに祈るのかということを聞かれたんです。そして私は、まあ、普段自分がどんなふうに祈っているかということをそのままその人に話しました。するとその先生はふーんとこう、まあ、男の年配の先生でしたが、ふーんとこう言って考えて、そんな祈りが あるんだねと言われたんです。祈りというのは自分のために欲しいものを願うことのために祈るんじゃないのか、そんな祈りが私利私欲のために祈らないんだな、クリスチャンはそんな風に祈るのかと言われました。まあ、それを聞いてそうか、まあ巷ではこう、まあ、祈願というんでしょうか、こうしてほしい、ああしてほしい、まあ、それが祈りであるんだなということを気づきましたけれども、神様を信じていてもこの自分の願望を果たすために周りがどうであっても自分にとって都合の良いことを運ぼうとする、まあ、それが私たちの、まあ、性質です。そのようなことを召し出された後もするようなものです。また神様が与えてくださった恵み、ふさわしくないものに相応な扱いをしてくださる、その恵みという世界をギブアンドテイクのように自分の行いによってその恵みを買おうとする行為も、どちらもですね、地上のものに属します。私たちはそこにいつも目を留めていくようなものですけれども、先ほど読みましたコロサイの3章の一節にあったように、キリストと共によみがえらされたのなら上にあるものを求めなさいと、すでに私たちはキリストと共によみがえらされたと、そのものはいつも上にあるものを求めなさいと言っています。祈りの流れが私たちの生活の中に流れている、これに目を留めていくときに、心を向けていくときに、ああ自分は何にしがみついていたんだろうか、今までなんであんなに焦っていたんだろうか、どうして悲しみや苦しみや葛藤やこの落胆に沈んでいたんだろう、地上のものに目がとらわれていたその視点が、この生活の中に流れる祈りの中で目がその天に上げられるときに、その視点の転換が起こります。目に映るものが変わります。平面でしか見られなかったことが立体で見えるようになります。信仰による目です。キリストによみがえらされたものは、その命を受けているものは、地上にいながら天にあるものを味わうことができるんですね。これは素晴らしい、変えがたい、私たちに与えられている祝福です。こういうわけで、もしあなた方がキリストと共によみがえらされたならという条件付きです。上にあるものを求めなさい。キリストと共によみがえらされた人というのは、今までの人生観が一変します。物事を見る目、将来を見る目、自分自身に対して見る目、過去のことも否定的な見方ではなくて肯定的な見方、悲観的ではなくて楽観的、地上のものに目を向けていたものがすっと上にあるものを求めていくときに、この中に自分が置かれているということを私たちは見出すことができます。神様が共におられるから大丈夫という自分の荷を下ろした生き方です。天にあるものを思うときに、イエス様と共に神のうちに隠されている自分の命を見つけることができるというんですね。3節にこうあります。あなた方はすでに死んでおり、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されてあるからですと。隠されたというのは包まれている、 保たれているという意味です。昔ギリシャ人はこの人が死んで葬られることを地中に隠されると、表現したそうです。このイエス様であって復活の命をいただいたクリスチャンもイエス様からいただいたこの復活の命は地上の生活の中では包まれた見えにくいものですけれども、天にあるものを求めるときにそれは確かにあるんだということがわかります。そしてやがてイエス様がこの王の王として栄光を携えて再臨されるときにそれが明らかになります。隠されたものではなくてはっきりと。私はですね、この神様のうちに隠されている自分の命というものを意識することがあります。常には難しいですが、教会まで自転車で来るときに、そして何かこう問題抱えて祈るようなときに、喜びのときに、誰かと話しているときに、自分はこの地にありながらいろんなことを考え、いろんなことに取り組んでいる。でももう一方で、ああ私の命はあそこにあるんだな、天にあるんだな、復活されたイエス様のこの完成された命が天にあるんだなということを意識して思うことがあります。その時にですね、もう問題があったり悩みがあったり、この考えなきゃいけないことがあったりしても、それには関わらず喜びがやってくるんです。感謝だな。そしてその喜びと同時に、私の荷をイエス様は追ってくれてるんだ、いろいろな天に上にあるものを求めていくときに、たくさんのものをこの喜びであるとか感謝であるとか、それらがですね注がれていることがよくわかります。仕事をしているときでも、車を運転しているときでも、自分の命はイエス様によってあがなわれてあそこにあるんだ、天にあるものに思いを向けるときに励ましがやってきます。そして上にあるものを求めていく第2番目は、御言葉に養われるということです。御言葉に養われる、最近は健康番組が多いように思います。食品の栄養価値、何と何を食べ合わせたら血管にいいとか脳にいいとか骨にいいとか、そういう番組を見て食事するたびにいろんな人がいろんな情報を提供してくれます。何を食べれば健康でいられるか、皆さんの意識も日頃高いんではないかと思います。どんな食事で自分が養われているかが自分の健康、体を作っていくように、御言葉に養われているかが私たちのこの信仰、霊的なコンディションというものを作っていきます。どんなに素晴らしいものが与えられていても、それを取って食べなければ、その中に生きなければ、全くそれは自分のうちに影響をもたらさないんですね。詩篇の51篇、このダビデの歌が書いています。10節から12節にこの言葉を、よく開いて、そして祈りの中でこの言葉を告白するんです。アウトラインにもありますので、一緒に読みたいと思います。詩篇の51篇の10節から12節、はい。神よ、私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。私をあなたの御前から投げ捨てず、あなたの聖霊を私から取り去らないでください。あなたの救いの喜びを私に返し、喜んで仕える霊が私を支えますように。これはダビデが人妻であったバテシェバを奪って自分のものとした、その責められるようなその罪を預言者ナタンがやってきて明らかにした、自分の犯した罪にダビデは目が開いて、 どんなにひどいことを自分がしたか隠さずに主の前に持っていって悔い改め、その時に書かれた生まれた詩編です。神よ、私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。ダビデは自分の罪を悔い改めながら、自分がどれほどこの罪というものがどれほど自分を苦しめているかということを告白しています。この時ダビデは最も世界で栄えた国の王でした。イスラエルは強国だったんです、この時。ですから全ての国、多くの国々の者たち、自分の国だけでなくダビデの前に来てひれ伏す、そのようなダビデは権威もそして力もある人物でした。ダビデの言うことに従う者、全ての人がそのように従う者でした。ですからダビデはその立場というものにふんぞり返ることもできたはずです。自分の罪を言い表したナタンに向かってそのナタンを排除することもできましたが、ダビデはその語られる言葉に、神の語りかけにすぐさまへり下りました。そして心刺されてですね、告白したんです。神を、私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。清い心というのは、一部が清くて一部が清くないということはありえないんですね。部分的な改造によってできるものではありません。清いというのは全てが清いから清いんです。これは新しく創造されなければならないものなんです。私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてくださいと。エゼキエルの18章の31節には、あなたの犯したすべての罪をあなた方の中から放り出せと書いています。犯したすべての罪をあなた方のうちに留めておかず、隠しておかず、ずっと持ち続けず、そこからすぐに放り出しなさい。こうして新しい心と新しい霊を得ようと。新しい霊、清い霊と罪は同居できないんですね。続けてダビデはこう求めました。揺るがない霊を私のうちに新しくしてくださいと。揺るがないというのは、グラグラせずに不動である、心変わりしたり決心が鈍ったりしないということです。軸がぶれない。最近便利なものがあって、形状記憶シャツというものがもう出てもう随分経ちますが、サラリーマンの方はワイシャツ着て仕事に行かれると思いますが、形状記憶シャツを使っている方もいるかもしれません。女性のものも今多くあります。これはどんなにぐるぐると洗濯して脱水でぎゅうぎゅう絞ってもくしゃくしゃにならない、アイロンがいらない、画期的なシャツです。この形状記憶シャツはシャツの生地に樹脂加工をされて熱処理がされているからこのような機能を保つそうです。皆さん、この衣類がシワになる原因ってどんなものかご存知でしょうか。ちょっと調べましたけど、シワになる原因というのは、このシャツのこの繊維、この布の繊維の分子が水を含んだり乾いたりすると、この分子が移動して そして部分的に密度が高いところと低いところができて、その不均衡がシワになるそうです。しかしここに樹脂加工をしたものを使うと、弾力性を持つゴム状にその分子が変化して元に戻る能力を持つようになるそうです。影響を受けないっていうんですね。まあ、私たちもこの神の御言葉という形状が記憶されて揺るがない霊というもの、これが自分のうちにあるならば、どんなに洗濯機でゴロゴロ回されるようなことに出くわしても、また脱水機でぎゅうぎゅう絞られるような事柄に出くわしても、誘惑に陥ってこのバランスを崩しても、元に戻る力、御言葉が自分のうちで働いて私たちを正してくれる、まあ、揺るがない霊というのは形状記憶シャツのようなものだと思います。揺るがない霊を私のうちに日々新しくしてくださるのは聖霊の働きです。私たちが御言葉の中に生きるように助けてくださる方がいらっしゃるんですね。パラクレイトス、助け主と、まあ、聖霊は訳されますが、けれどこのような助け主がいるけれども、それを拒んだなら、私たちがシャットアウトしたなら、地上にあるものに目を注ぎ天に目を上げる、その生活の中に祈りが流れている、その祈りの中に身を置くことがなかったならば、これは助け主がおられながらその助けを得られないということになります。小さな子供がこのお箸でですね、こうお蕎麦やうどんや麺類を食べるときにつるつる落ちて、そして食べにくい、それを見ていてお母さんがこうしたら食べれるのよと教えたとしても、その子は自分でと、自分でするから放っておいてと、その手を振り払ったら、食べたくても食べたくても、まあ、口には入りません。しまいには手づかみでですね、こう、まあ、食べるようなものです。助け主なるお方が私たちをこの助けを導こうとしている、その手を拒んで自分でと言い張っていないでしょうか。上にあるものを求める第3番目は、この地で味わう天の前味です。助け主なる聖霊が私たちの祈りに臨まれると、私たちの祈りは力を得ます。自分の心も霊もこの開け広げた主を歓迎した祈りです。それまでは窓も扉も全部閉めて、地上にあるものだけでぐるぐると思い煩い悩み、自分の欲でこうぐるぐるとするようなところに、ひとたび窓を開けて扉を開けたら、こう風がスッと入ってきて循環されるような、空気が流れるようなものが、風が入ってくるように、自分の内側にこの心地よい風が聖霊様をお迎え、シャットアウトした扉を開いて目を天に上げていくときに、このお方が私たちの内を満たしてくださる、流れてくださる、思い煩いなどでこもった空気を一掃してくれる、そのような祈りを聖霊は助けてくださいます。まあ、空っぽになれると言いましょうか。手に握っている、握りしめて離せないものを置けると言えましょうか。このお方が私たちのうちに満ちてくださると、天国の前味のような次元の違うですね、喜びが私たちのうちに溢れてきます。地上の思い煩いは、問題は変わらなくあったとしても、天の前味です。 次元の違う喜びです。この世が与えることのできない喜びが私たちのうちにあふれてくるんですね。51編の詩編の51編の11節12節には、私をあなたの御前から投げ捨てず、あなたの聖霊を私から取り去らないでください、あなたの救いの喜びを私に返し喜んで仕える霊が私を支えますようにと。私はよくこの祈りを捧げます。明け渡すというその信仰告白でもあるんですね。あなたの救いの喜びを私に返し喜んで仕える霊が、喜べない状況の時に、悩み苦しみいろいろなことに目がうつろいになるような時に、喜んで仕える霊が私を支えますようにと。聖霊様、私を、聖霊様は私をまた皆さんを満たして、ぶれない軸である御言葉で日々に私たちを形作ってくださいます。そのようなお方に心を向けて求めて祈っていきたいと思うんです。まあ、クリスチャンの歩みは神を恐れない人たちの歩みと違っています。それは一番の違いは天にあるものを思うことができるからです。人間の力によるものではなく、上から来る力があるということを知っています。そこには復活なさったイエス様が神の右に座を占めておられる、もう勝利を取って完了した、そのお方がそこにおられます。上にあるものを求めていきましょう。イエス様が神の右に座を占めておられる、そして私たちの命は上におられる神のうちに隠されています。4節にこう書いていました。私たちの命であるキリストが現れると、その時あなた方もキリストと共に栄光のうちに現れますと。この地ではまだ私たちのこの完成された命は表されていません。主が再び来られるときに私たちの命ははっきりとされる。この命は日々新たにされる内なる人を通して、この地上でやがて誰もが経験する死というものが悲しみだけで終わるのではなくて、この場所から新しい望みの始まりであるんだということを私たちに示してくれています。皆さんの毎日は今どんな時間でしょうか。荷を負っている方や思い煩いがある方は、不安や恐れやいろんなものを負っていらっしゃる方もいるかもしれません。しかし私たちにあるこの上にあるものを求めていくものでありたいと思います。御言葉に応答して今それぞれしばらくお祈りいたしましょう。天のお父様、あなた方はキリストによってよみがえらされたのならと、その語りかけをもって、あなたはそのようなものは上にあるものを求めなさいと、今朝私たちにお語りくださいました。 放っておけば私たちおのずと目が向く方向は地上にあるものです。思い煩い、不安、恐れ、自分の欲や利益などけれども、イエス様によって与えられた喜びや平安、その清さなどに私たち自身が目を上げ思いを向けるときに、私たちの求めをおのずと天にあるものに向かいます。地上でさまざまなことがありながらも、私たちの命はすでに完成されて天に隠されていると、そこをいつも見上げていくことができるように私たちの歩みを導いてください。そしてそこから流れてくるところの喜び、平安を毎日毎日生活の中で流れている祈りに身を置いて受け取っていきますように。外側がどんなに衰えていって剥ぎ落とされていくようになっていっても、内なる霊が力強くますますとあなたにあって生き生きとされていくことを願います、求めます。そのような道のりを行かせてくださる主よ、助け主なる聖霊様の御声を聞きながら、荷を下ろした生活を私たちがいつもあなたの御前で過ごしていくことができますように、どうかお支えください。今日力が必要な方は、主よあなたに目を上げることができるように、まずそこから始めることができるように、聖霊様どうぞ助けてください。御言葉が私たちの信仰を形作り、私たちの内なる霊を形作ってくださいますから、その語られる御言葉応答し、そこに身を置いて行けますようにお助けください。また私たちが世の光、地の塩として輝くばかりに内に宿したイエス様の命があふれて、あなたの栄光が家庭や職場やまた地域に表されていきますように祝福してください。この始まる一週間の上にも、あなたの助けと祝福が豊かにお一人お一人のうちにありますように、イエス様の名前を通して御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。